聖書を朗読します。ルカによる福音書7章1節から10節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書114ページです。イエスは民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカファルナウムに入られた。ところである百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長はユダヤ人の長老たちを使いにあって部下を助けに来てくださるように頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を立ててくれたのです。そこでイエスは一緒に出かけられた。ところがその家からほど遠からぬところまで来た時、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。以上の聖書箇所より、誠の権威者は誰かと題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
イエス様はガリラヤ地方の外れに位置するカファルナウムという町に来ました。ここで百人隊長のお願い事を聞くことになりました。この町は領主のヘロデ・アンティパスというヘロデ大王の息子がローマ帝国から管理を任された地域であり、その小守備隊の駐屯地がありました。そのためにこの町にはローマ人やそれ以外の外国人もいました。神奈川県にも米軍の横須賀基地がありますが、外国の基地がある町というのはどことなくエキゾチックな雰囲気がします。外国文化が入り混じった風景の横須賀の目抜き通りは、個人的には面白く感じる街です。ところでこの百人隊長は異邦人であると考えられますが、この時代にユダヤ人コミュニティに深く入っているように伺えます。彼はユダヤの律法を尊重し、ユダヤ教の礼拝にも参加していたと思われます。その上、ユダヤ人街道を建てたりする協力者であるので、現地に住むユダヤ人長老たちも半ば彼を信者として認めているように思います。信仰的な彼の態度が異邦人であることを超えさせてイエス様につなげられます。このようにイエス様が地上でまだ福音宣教をしていた時代から異邦人伝道の走りが垣間見られます。さて、ここでイエス様は長老から聞かされて百人隊長の部下の病気を知ることになりました。けれどもイエス様はすぐにその人のもとへ行こうとしません。ユダヤ人は本来異邦人と付き合わない、 その家にも入らないのが習慣でした。ですから異邦人からの要求に対して一旦立ち止まって立法とすり合わせて考えるのはユダヤ人として至極当然の行動です。ところが今回はユダヤ人である長老たちが一回の異邦人をイエス様に押す異例の形となりました。彼は異邦人の中でも特別だとし、百人隊長に代わって熱心にイエス様に頼み込むのです。ユダヤ人を愛している、街道まで建ててくれた、だからイエス様からの癒しを受けるのにふさわしい人物だというのです。その熱心さを受けてイエス様は一緒に出かけていきました。そのようなユダヤ人律法に基づく背景がありますから、当時はユダヤ人と異邦人の交流が発展的ではない理由がわかります。しかしながら私たちは聖書を読みますと、しばしばイエス様に対して早く病人のところに行ってあげればいいのにと感情論が先に出てと出るのと同時に不可解な気持ちを抱くことがあります。実はイエス様が頼まれても病院のもとへとすぐに行かない、その頼みを拒否したという記事が福音書の中にはいくつかあります。特に現代人の我々が読んだらイエス様の異邦人に対する言葉に一見冷たいと感じてしまう代表的なものがあります。それはイエス様がフェニキア地方に行った際のお話です。ちょっと紹介しますと、そのフェニキアの町である異邦人の女性から自分の娘の病気を癒してほしいと懇願されたことがあります。イエス様はその要望に対し、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとおっしゃり断ります。それでも懇願してくるこの異邦人女性に対して、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないと言い重ねて断ります。女性はなおも諦めず、子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますと答えました。その返答にイエス様は女性の持っている信仰は立派だと受け取りました。そしてその娘さんの病気が癒されました。この癒しの出来事においてイエス様が何を言わんとしているのでしょうか。一つ目は、救いは最初にユダヤ人に対して訪れることを述べています。それは旧約聖書に救世主メシアがユダヤ人の中に与えられる約束が予言されているからです。そのようなメシア予言をこの女性が知っていたとは思えませんが、その地域でとにかく評判が立っているイエス様なら病気を癒せるから是が非でも頼みたいと思ったまででしょう。イエス様は次にユダヤ人を子供たちに例える一方で異邦人を子犬呼ばわりしますが、現代人の感覚からは 差別的だと不快に感じるかもしれません。それはさておき、子供たちに与えるパンとはイエス様ご自身のことなのです。パンには深い意味が含まれます。私たちの肉体の命を保つ食物だけではなく、イエス様ご自身を表し、それはイエス様の体を象徴し、十字架の犠牲をも連想させるものです。それは聖書にある神の御約束のうちに、まずユダヤ人のうちに起こるのです。そして二つ目に、異邦人がそれを取り上げてしまうことは現実的にできないでしょうと言われるのです。この女性はイエス様の例えを含んだお話から、神の恵みを受けるのはユダヤ人からであることを察知しました。そして子犬でも主人のパンくずをいただくと切り返しました。異邦人であっても神様にお従いすればきっと恵みのおこぼれでもいただけると信じたのではないでしょうか。この事例の説明話で少し長くなりました。一般的に異邦人の庶民はメシア預言を知らない前提があると考えられます。また聖書にある罪の概念はユダヤ人と異邦人とでは異なります。そうした異邦人が癒しの道からを持つイエス様のことを見聞きしたとき、ものすごい神が降臨したと言って、すぐさまイエス様を御輿に担ぐようなことをすると思うのです。イエス様はこの先重要な務めを控えています。それはユダヤ人のためだけでなく、我々全人類に関係します。その神の御旨を果たすためにも、そういう人間の単純な策略に巻き込まれるのを避けようとなさるのは当然だと思います。身の危険を避けるというよりも、イエス様は異邦人がご自分について勘違いするのを避けたかったのかもしれません。と言いますのは、聖書に対する見識、知識がある祭司はや立法学者たちはイエス様の言葉と行いを見て、この人は天から来たのかもしれないなどの議論が一応なされました。これと対照的に聖書を知らない異邦人は、先ほども言ったように的外れな判断と対応をしてしまうでしょう。何人であるかにかかわらず、我々日本人も何でも何か縁起がいいような動物物事に対して勝手に神に仕立てたり、パワースポットとして定めてしまったり、人間のやることなすことというのは世界中共通しているものです。ですから仮に異邦人が、この聖書に出てくるこの異邦人が異邦人であれば、イエス様を病気を癒す俗物的な神として取り扱ってしまうでしょう。ユダヤ人たちでさえイエス様の御力を自分たちの願望実現のために利用しようと企てるぐらいですから。聖書は このユダヤ人全般に対してはもっぱら神への信仰の姿勢、真心が常に問うてきているのです。この百人隊長は日頃から街道で聖書の話や律法について関心を持ち続ける中でイエス様のことを聞きつけるのでした。そして異邦人の分際をわきまえて長老にイエス様との間を取り持ってもらうのです。イエス様は異邦人に対して力を出し惜しんでいるのではありません。その言葉と行動すべてに神のこの責務を果たす目的が込められているのです。さてイエス様たちが目的地にほど近いところまで来たとき、百人隊長の代理人がやってきてことづけを伝えます。自分は主を自分の屋根のもとにお迎えできるものではなく、自分の方から伺うのさえふさわしくないと言います。異邦人との交際における律法規定に配慮したのみならず、主を主として信じているからこそできる発言です。その主との絶妙な距離感がありますが、心は決して遠く離れていません。ですが主にお願いすることは許されていても、より上の権威ある方に対して自分が指図する立場にはないことを百人隊長は心に明らかでした。そこで彼はイエス様のお言葉に期待するのです。一言おっしゃってください、そして私のしもべを癒してくださいとお願いします。彼は日頃から軍隊で上の者の命令には絶対服従である、その構造を体感させられていたことが、良い意味で主に服従することの理解に早かったとも思われます。私たちはこの百人隊長から主の権威のもとにあるその恵みをどのぐらい意識しているだろうかと思わされます。私たち人間はイエス・キリストの名によらなければ救いは無に等しいのです。他を探しても見つけることはできません。救いの御言葉は主にのみあり、私たちはご命令に潔く従うものであることが求められます。イエス様は百人隊長の信仰を驚きとともに受け取ってくださり、病気の部下は遠隔治療のような形で癒されました。イエス様は神の子でありますから、その言葉には主が臨在します。イエス様の言葉に臨在する主の力を信じることは、その人個人のみならず教会の信仰を作り支える要素なのです。結局のところ百人隊長と病気の部下は直接イエス様にお会いしていませんけれども、ユダヤ人と異邦人双方の代理人が二つの世界の架け橋となる出来事となりました。これはやがて 弟子のペトロなどが異邦人のところに宣教に繰り出していく、そのことにもつながっている出来事なのです。先に福音を知らされたユダヤ人がキリストの証人となります。やがて異邦人の私たちにも福音が及び、罪許され救われたものとさせていただきました。今イエス様のお姿が直接見えなくても、私たちのうちにはキリストの言葉が生きていますから、何も恐れることはないのです。私たちの願うことは、病気が癒されることには限りません。それぞれの願いを祈るとき、その先にある神との和解が常に用意されてあり、信仰の結実を私たちは見ることを得させられるのです。神様に信頼してお祈りをしていきましょう。一言お祈りを捧げします。御在天の父なる御神様、私たちはあなたから招かれ、そしてあなたの選びのうちに、選びの恵みに預かっているものでございます。私たちがキリストの十字架により、その罪が許され、天の御国にいること、そして永遠の命を与えられてましたことを感謝するものです。どうか私たちが主のお恵みをないがしろにせず、どうぞ双心を捨てて、あなたにのみお従いできますように。どうぞさまざまな悪の誘惑からお守りください。どうぞひととき離れまし、あなたから離れることがありましても、どうかあなたのもとへと再び立ち返らせてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。